今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズ第176回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約下より第76章、世界で一番賢い人、その1、ソロモンの油注ぎをお送りします。ダビデ王は老年になって、すべてが平和で、王国も周囲の人の助けによって楽に治められるようになったとき、息子のソロモンが主のために美しい神殿を建てられるようにと、いろんな準備に時間をかけました。ダビデは戦いの人だったために、神様はダビデに神殿作りを許されませんでした。しかし、ソロモンは平和の人です。ダビデは神の家に使うため、大量の金、銀、青銅、鉄、宝石などを集めました。そのうち、ダビデ王は国の政治に携われないほど年を取ってきました。息子の一人、アドニアは、このような状態なら、自分がたやすく王になれると考えました。アドニアはアブサロムの本当の兄弟でした。そしてアブサロムにとてもよく似ており、大変ハンサムでした。彼は自分の馬車の前に50人の家来を走らせ、人々に彼は偉い人だと思わせようとしました。アドニアはアブサロムのようにダビデを殺そうとはしませんでした。父親がもうそう長生きできないことを知っていました。彼は、もしかすると、私が王になろうとしていることは、父の耳に入らないかもしれないと考えました。エルサレムから少し離れたところで、アドニアはソロモン以外の兄弟を全部呼んで、たくさんのごちそうをしました。ダビデが死後、ソロモンを王にするつもりでいることをアドニアは知っていたので、ソロモンに自分のしていることを知られたくなかったのです。アドニアは多分、ソロモンを殺すつもりだったのでしょう。彼は、ダビデの将軍、ヨアブと、祭司、アビアタルをこのごちそうに招きました。ダビデ王はアドニアが何をしているか知りませんでした。しかし、預言者ナタンはそれを耳にしました。そして、ダビデ王でなく、ソロモンの母親、バテシバのところに行きました。彼はバテシバに王のところに行って、王、我が主よ、あなたは、お前の子ソロモンが、私に次いで王となり、私の位に座すると言われたではありませんか。それなのに、どうしてアドニアが王となったのですかと言いなさいと言いました。バテシバは、ダビデ王が長椅子で休んでいる寝室に行きました。彼女が身をかがめてお辞儀をすると、王は、何の用か、と聞きました。主よ、あなたはソロモンをあなたに次いで王とさせると約束されましたが、ご覧なさい、今アドニアがあなたに知らせないで王となりました。彼はたくさんのごちそうを備えて、王の子たち、および祭司アビアタルと、あなたの軍の長、ヨアブを招きました。王よ、イスラエルのすべての人の目はあなたに注がれ、 誰があなたに次いで王になるべきかを告げられるのを待っています。あなたが何とかしてくださらないと。あなたが死んだとき、ソロモンと私は殺されるでしょう。バテシバが王と話しているとき、預言者ナタンが入ってきました。彼は地に伏して王を拝し、バテシバが今ダビデに話したのと同じ知らせを繰り返しました。ダビデ王は自分が死ぬ前に早くソロモンを王にしなければ、後でソロモンが困ることに気づきました。ダビデはバテシバに、お前の子を王にするという約束を繰り返しました。それから最も信頼できる家来たちに、ソロモンに油を注ぐよう言いつけました。預言者ナタンと祭司ザドクはソロモンを町から連れ出しました。ザドクはソロモンに油を注ぎました。彼らはラッパを吹き鳴らしました。人々は何事が起こったかと思い、走って見に来ました。ソロモン王万歳という叫びを聞いて、走ってきた人々も、ソロモン王万歳と叫びました。そして行列に加わりました。何人かの兵は、ラッパを吹いて先に行進しました。その後から王のラバに乗ったソロモンと、その両脇を行進する兵士たちが続きました。その後ろからは、また兵隊と、ソロモン王万歳と叫ぶ人々が続きました。人々は歌ったり踊ったり、笛を吹いたり、大声で叫んだりしたので、地はその騒ぎで、揺れ動くほどでした。アドニアとその客たちは、行列がエルサレムに入ってくるに従い、その騒ぎを耳にしました。ダビデの軍の長、ヨアブもラッパの音を聞きました。彼は驚いて、町の中のあの騒ぎは何かと聞きました。アブサロムの反逆の時、よくダビデにメッセージを伝えに来た祭司、アビアタルの息子は、アドニアに知らせを持ってきました。主君ダビデ王は、ソロモンを王とされました。王は、護衛隊をソロモンと共に使わされたので、彼らはソロモンを王のラバに乗せて行き、祭司ザドクと預言者ナタンは、彼に油を注いで王としました。民の大群がついています。彼らが叫んだり、歌ったり、踊っているので、町が騒がしいのです。あなたが聞いた声がそれです。ダビデ王の友人は、ソロモンを自分たちの王として受け入れました。と彼は告げました。これを聞いたアドニアの客は、それ以上アドニアのところに留まっていることを恐れ、皆急いで家に帰りました。最も恐れたのはアドニアでした。もし自分がソロモン王に捕まれば、必ず殺されると思ったからです。アドニアは幕屋に走って行き、祭壇の角をつかみました。そこで殺されることはまずないと考えたからです。誰かがソロモン王がアドニアを殺さないと約束するまでは、アドニアは祭壇から離れないと告げに来ました。ソロモンは、もしアドニアが良い人になるなら殺さないが、悪いことをすれば殺すと人を介してアドニアに告げました。そこでアドニアもソロモンを王と認め、その前にひれ伏しました。 今日の微笑みトーク、ソロモン王様のお話、いかがでしたか？このお話は来月に続いていきます。旧約聖書列王記上一章からのお話でした。音楽は賛美歌の301番、山辺に向かいて、ハープ演奏は佐々木冬彦さんでした。さて、番組からプレゼントです。この母と子の聖書のお話、新約は12枚の CD にまとまっています。また旧約も1枚ずつ増えて5枚目の CD ができました。ヨセフの夢です。番組をお聞きのリスナーの皆様にお好きな CD を1枚ずつプレゼントしています。あなたもぜひこのチャンスにお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691、 神田郵便局、支障箱190番、微笑みトークの係です。あなたからのお便り、ご意見ご感想、いつも心からお待ちしています。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。